3週間ぶりでございます。多分皆さんいろんなところに行かれたり、家でゆっくりしたりといろいろ様々な夏休みを送られたことと思います。で、うちもですね、家族でちょっと八ヶ岳に行きまして、日頃コンクリートジャングルの中に住んでますんでね、もう自然と触れ合いたいなと。で、ジャングルって言いましてもコンクリートですけどね、コンクリートですんで、あくまであれなんですよね、神の作られたものを真似して人間が作ったものなんですよね。そうするとやっぱりなんて言いますかね、自然っていうか神が作られたものに触れたいっていう、なんか欲求って言いますか、そういうのが出てきまして、で、八ヶ岳に3泊して、自然に触れてきました。やっぱりバビロンじゃ良くないなと、直接神に触れたいなっていうのもございました。で、自然は神を、非創造物ですけど、それは神を表しているっていうのは御言葉にも書かれてます。パウロも言ってますように、これローマの1の19から20に書いてあるんですけど、神について知ることは、彼らに明らかだからです。それは神が明らかにされたのです。これパリサイ人に対して言ってる言葉ですね。で、神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、非創造物によって知られ、はっきりと認められると。そういうふうにパウロは言ってます。でですね、八ヶ岳に3日ほどおりまして、ぜひですね、自然とですね、それから神と人との関係っていうのを考えてみたいなということで、今日はですね、詩編の19編を、みんなで、読んでみたいと思います。これ自然から神の声 を表していると、神の声が伝わってくるというものをダビデが示したものです。で、詩編ですんで、パラレリズムと言います、その繰り返しですね、同じことを繰り返すというその非常にリズムのある言葉で語られているんですけど、その19というのはまさにそのパラリズムがよく現れている一編です。ちょっと最後まで一回読んでみたいと思います。天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく言葉もなく、その声も聞かれない。しかし、その呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。神はそこに太陽のために幕屋を設けられた。太陽は部屋から出てくる花婿のようだ。勇士のようにその走路を喜び走る。その昇るのは天の果てから、行き巡るのは天の果てまで。その熱を逃れる者は何もない。主の御教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのない者を賢くする。主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて人の目を明るくする。主への恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主の裁きは誠であり、ことごとく正しい。それらは金よりも、多くの純金よりも好ましい。蜜よりも、蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける。それを守れば報いは大きい。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全きものとなり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますように。我が意は我が贖い主、主よ。アメン。で、19のですね、1から、6までが、その自然について語っているところですね。天はまず一節ですね、神の栄光を告げていると。大空も御手の技を告げ知らせていると。昼は昼へ話を伝える。すなわち昼もですね、主の言葉を語り継げ、夜は夜へ知識を示す。夜は夜で主の技をですね、知識をですね、示しているわけです。で、次の19の3節が非常に面白くて、話もなく言葉もなくその声も聞かれないということですから、言葉じゃないことで語ってるわけですね。そこで19の4で、しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果て前に届いたということですので、他の感覚で主の、自然は主の 言葉を告げているということです。で、ここで八ヶ岳に行った時にですね、実はナイトウォークというものに参加しました。で、最初はですね、私懐中電灯を使うのかなと思ったんですよ。暗闇をこう、自然の中を、森の中を歩いていくわけですから。で、最初ですね、子供に懐中電灯を持たせてつけてたんですが、怒られちゃいまして、消してくださいと言われました。で、最初見えないんですよね。で、皆さん、やっぱりつまずきつつ、もそもそと慎重にゆっくり森の中を歩いていくんですが、しばらくすると見えてくるんですね、不思議と。もう闇の中に慣れてきまして。そうしますと面白いことがいろいろ起きまして、空、ちょうどその時ですね、曇ってたんですよ。月も見えない、星も見えない状況だったんですが、森よりも、空の方が明るく見えるんですね。これは非常に不思議な経験しましたね。で、森は本当に真っ暗なんですけど、空を見ると薄明るいと言いますか、これで月とか星が出てたら本当に明るいんだろうなというふうに感じました。で、それからですね、連れてってくれた方がですね、あるところで泊まりまして、ちょっと皆さん目を閉じて、森の話し声を聞きましょうと言われました。で、我々目を閉じてですね、日頃使わない五感を使ったわけですね、その時。日頃は目と耳と口しか使わないんですけど、その時五感を使わないといけなくなっちゃったんで、使ったんですね。そうしますと、ひんやりとした感覚とかですね、森の匂いとかですね、日頃、あ、こういうこともあったのっていうその感覚が蘇ってくるわけですね。で、確かに森は支えてると。冷たい風も来ますし、風がどちらか来るかっていうのも分かるようになるんですね。で、甘い香りがするんですね。で、もちろん森の鳴き声も聞こえます。秋の虫の声も聞こえました。したがってもう秋ですよという声も聞こえます。多分、このダビデがいた頃は、今みたいに目で訴えられるとか、読んで、あるいは聞くという音もですね、限られてたでしょうから、なんて言いますか、自然からの声、すなわち人間の言葉じゃない声で、様々な種の声を聞いてたと思います。でですね、この話で今日は終わろうかなと思ったんですね、実はね。ここでおしまいって言おうかと思ったんですが、実はですね、昨日、違う言葉が入っちゃいまして、で、今日はですね、その、八ヶ岳の自然の話がですね、急遽そっちに移しました。何かと言いますと、実はですね、これを読んで、これ自然の言葉だろうと私思ってたんですよ。まさに。そうしましたら、プラッとですね、ローマ10の18が入ってきちゃったんですね。ローマ10の18。でもこう尋ねましょう。これ、キリストの言葉が、を知らない、広まってない、ないかということを言ってるわけですね。10の18だけ読みますと、でもこう尋ねましょう。果たして彼らは聞こえなかったのでしょうか。これキリストの言葉ですね。無論そうではありません。その声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。で、ここがですね、これ詩篇の今私が読んだ箇所をまさに表してるんですね。その詩篇19の4。すなわち、パウロは霊感によってこれをキリストの言葉と取ったわけですね。そうしますと、この詩篇全体がですね、全く違う予想を私に表してきまして、実は、詩篇19ですね。19全体が実はイエス・キリストを表してたということが、まさに、悟ってしまったと言いますか。目から鱗じゃないですか。あ、これイエス・キリストの話だったのねというのがこのパウロのですね、ローマ10の18によって、示されてしまいました。で、急遽メッセージの内容を変えました。で、そう取りますとですね、1も2も3とこう、1、2、3ときますが、3節、話もなく言葉もなくその声も聞かれないと書いてますんで、これはイエスが地上に降りてくる前なのかな。で、19の4からですね、福音が始まるわけですね。イエスが地に来られた状況ですね。神はそこに太陽のために幕屋を設けられたとあります。19の4節ですね。この幕屋というのはまさに、 イエスが地によって地に来られた、ヨハネが言ってますように地で幕を張ったというこの状況を示しているわけですね。で、19の5、太陽は部屋から出る花婿のようだ、イエスは太陽であると、光であるとヨハネが言ってますし、マラキ書でもイエスは太陽であるというふうに言ってます。したがって部屋から出てくる花婿、もちろん我々花嫁でイエスは花婿ですね。ですから喜び勇んでくる花婿のようだって言ってんですね。新婚間近、結婚式間近の花婿が、支度部屋から喜んで花嫁を迎えてくる姿をこう表してるわけですね。したがってイエスが私たちを迎えに来る喜びをここで表していると言えます。それから勇士のように走路を喜び走る、これ勝利を確信してるんですね。勝利を伝える勇士が走ってくる様をこれ表してるんですけど、まさにイエスが勝利の福音を我々に伝えてきているということが言えるわけですね。そのようにですね、パウロが示した10の18によって全く違う詩編になっちゃいました。で、19の6に参りますと、その登るのは天の果てから、行き巡るのは天の果てまでまで、その熱を逃れるものはないとありますように、その福音の言葉はですね、天の果てまで届いちゃうんですね。受け入れようが受け入れまいが、全部に行き渡っちゃうということが言えるわけですね。で、逃れるものはないと、そういうことです。そうしますとですね、19の7節以降がまた変わってきちゃうんですね。この見教え、魂、それ、見教え、それから、見教えが魂を生き返らせ、証がわきまえないものを賢くすると。もうまさにですね、イエスに触れると魂は生き返っちゃうわけですね。それから、戒めも正しくて、その仰せは清く、人の目も明るくしちゃうんですね。そうしますとですね、イエスと触れることによって恐れが生じる。これはもちろん怖いっていう感覚じゃないですね。畏敬の念ですね。で、最後。19の10にありますように、それらは金よりも多くの純金よりも好ましい、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘いと、もう甘く感じるようになっちゃうわけですね。イエスと触れる場合ですよ。イエスと触れた場合、もちろん触れないと立法は甘く感じないかもしれないですからね。で、それによってあなたのしもべは戒めを受ける。ですから前も言ったように、ここまで来て初めて戒めを受けるわけですね。で、そして最後、報いは大きいとなるわけです。ですから、この7から11っていうのは、御言葉について書かれてたんですけど、これはもうまさにイエスについて書かれてるわけですね。それから、12から14、ここもですね、最初私、天を見て、天の創造の素晴らしさを感じ、立法にこと、ダビデがですね、立法に飛び、最後は、あ、それに比べて自分は何ということだという話かなと思ったんですけど、これが、この19全体がイエス・キリストを表しているということになりますと、7、11はイエス・キリストとの触れ合ったという経験で、12から14はそのために悔い改めが始まるというふうに取れるわけです。したがって、自分の数々の過ちを誰が悟ることができましょうか。これは隠れている罪ですね。気づかずに犯している罪のことを言っています。それから13節で、あなたのしもべを放馬の罪から守ってくださいと。これは高ぶり、あるいは偶像礼拝の罪ですね。で、最後、そうすれば私は全く者となり大きな罪を逃れて清くなるでしょうということで、その完全に神に逆らってしまう罪ですね、そこから逃れるでしょうということです。したがって最後に、私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますようにと、もう完全に悔い改めになっちゃってるんですね。イエス・キリストと触れることによって、最後悔い改めまで行っちゃったというその状況を示しているわけです。今回ですね、昨日これがこのローマのこのパウロの言葉が示されたんですけど、これによって19章は全部がイエス・キリストを表しているというのを昨日気づきました。これはあんた間違ってるよというふうに神が示したのかもしれません。ということで、そこからちょっとですね、いろいろ私もいろいろ詩編読み直しまして、詩編全体が実はイエス・キリストを表してたと。いうことを改めて知りました。で、もう一つ、じゃあ祈ってるの誰なのというふうなことにもちょっと言っちゃいましてね。で、これ祈ってるの誰だろうと、最初ダビデとかね、いろいろ書いてますよね。しかしこれ祈ってるのも多分イエス・キリストなんですね。しかだって祈っている対象もイエス・キリストだし、祈っているお方も人としてのイエス であるということが言えます。したがってそのパウロは言ってますね、あの詩と賛美と霊の歌と思って、互いに語り主に向かって心から歌いまた賛美しなさいというふうに言ってるんですけど、それほど死というのはイエス・キリストを表し、またイエス・キリストの祈りが現れているということで、私たちがその詩篇によって祈ることでイエス・キリストが祈っている状況を同化することができるということが言えます。急遽内容を変えましたんでこういうふうにここで終わりたいと思います。以上です。
感謝します。私もこの3週間はたっぷり遊び、まだこれからもまだ遊びますでね、先週奈良へ行ってきたんですが、まあ、実はね、今中尾さんが交わってくれたと同じ、まあ、メッセージを、奈良でしてきました。で要するにね、あそこに天理教っていうのがあるんですね。まあ私たちは山の中泊まって、まああっちの山っていうのはこっちよりもっと深くてね、でこう杉の長いこうね下の方枝がないわけで、上の方にこう緑がつくんですけど、だから真っ暗なわけね。でものすごくこう山森が深いんです。ですからそこにこうねテレビとかも何もないところに置かれると人間は非常にこうセンスが過敏というか敏感になってくる、ね、でその感じなかったものも感じる、聞こえないものも聞こえる。そしてね、兄弟言われたけど甘い匂いがするわけ。森の匂いはね甘いんです。すごく甘い、まあ、フィトンチッドなんですけども、三池公園、私のうちのすぐそばの三池公園もね結構そうなのね。あそこ入るともう森の中入っちゃうんです。でまあ、そういう山の中に行くと同時にですね、天理教というところを見ようということで、で私実は小学校6年の時に友達がいまして、おじば帰りっていうのがあるのね。おじば帰り、おじばっていうのはね、人類発祥の地なんです。でそれがどうもあそこらしいんですけど、そこへこう帰る。年に一度。だから向こう行くとね、お帰りなさいって言われる。で私そこで泊まってですね、こう、足気を払おうて、助けたまえ。天理王の御事でやるんですよ。ね。それ懐かしいから、ちょっと連れてって行ってもらったわけ。で、そこでね、すっごいよ。あの規模は。こちらの神社とかあんなレベルじゃないんです。もう町のね、中心が全部それ。ね。で、畳がですね、何千畳あるような、そういうところですよ。で、そこでみんなこうやって、なんかこんなことやって拝んでるんだけれど、で、拝んでるの、ちょっと僕も本買ってきましてね、天理教がよくわかる本っていうのを買ってきまして、でね、親神様っていうのを言うんだな。これが、人類を作った神様。そして、中山美紀さんっていうのがですね、お筆先っていうんですけど、神様から聞いた声をこう、書いた人がいるわけね。要するに神の言葉なんですよ。ね、こう、親様とか言うのかな。で、もう一つは御霊様っていうのね。なんだ？父、子、精霊みたいじゃんみたいな。で、彼らはそれをね、拝んでる。で、あの人たちは偶像礼拝はいたしません。で、面白いのはね、この膝のところにですね、パッドつけてですね、で両手に雑巾こうくっつけてね、で、ずりずりね、ガランのところをですね、四つん這い流れながら歌を歌ってこうやって空吹きしていくわけ。だからピッカピカなんですよ、中が。まあ、それがいわゆる奉仕っていう、なんていう、奉仕だな。ね、で功徳を積んでんだと思うんですけど、まあ、そういう形でね彼らはなんか礼拝してる。で目的は陽気暮らしだそうです。この世に彼らはね極楽行ってからね楽しむんじゃない、この今いるここで陽気暮らしをする。わかる？陽気に生きる、それが天理教の中核である。そのために拝むわけよ。その親神様をね。で、その親神様の言葉をくださった親様ね。中山美紀さんの、まあ、書いたものがあるわけです。そして、それ、要するに、 あの御霊様に なんだそれに従ったその過去の先祖だな、その、御霊様を拝むとね、そういうのがなんか天理教だそうです。なんかすごくよく似てるんだよ。で本読んだらこう書いてあった、人生のマイナスはプラスになりますよとか。あら、どっかで聞いたよ、どっかの牧師が散々言ってんじゃん、マイナスはプラスになりますとか言ってさ、盛んに言ってんだよね。なんかそっくりじゃない、わかります。要するに宗教というのは全部影なんですよ。人間はね、もともと何かをこう礼拝したいというね、その欲、要するに欲求があるんです。何かに頼りたい、あるいはそういう、自分よりね、自分の力を超えた何かそういう遥かな力、そういうものをにこう憧れる、崇敬する、でそれにこう頼りたいとかね。だから、みんなそのね、見かけ上をやってることと同じなんですよ。ある意味で。すごく同じ。ところが、私たちの神は、まあ、こういうふうに言うとまた世の中の人はなんで あなたたちの神だけが本物って言うんだけどさ、この宇宙を作った神が人になったのがイエス・キリストだよね。ここが我々の信仰のユニークな点なんです。ですからある意味で天理教でああやってみんながやってるのを見たときに、礼拝というもののね、一つのその影を見てるわけ、型を見てるんですね。今兄弟言われたように、この詩編がね、実はイエスを表している。旧約ですから、旧約っていうのは何を表すんでしたっけ、来たるべきものの影である。来たるべきものっていうのはイエスです。ですから全てがそこにイエスが読み込めるわけよね、読み出せるわけです。だから宗教、まあユダヤ教だってそうですよ、宗教ですよ。その本体であるお方をどっか置いといて、格好だけ、まあ抜け殻だけ大事にしてるわけね。これが宗教なんです。だそういう意味で、いわゆる天理教で言ってることで最もらしいことを言ってるんですよ。それから幸福の科学ね、あれ読んでおかなさい。僕今布教されてるんですから、隣近所の人に唐沢さんいいですよって読んでください、いっぱいこんな本いっぱい持ってきて、ビデオバナ持ってきてさ、読んでください、素晴らしいですよと。あ、そうですかと、ね、私は自分の DVD あげましたけど。言ってることだけ聞くとすごくその内容って似てるんですよ。で、もっともらしいんです、もっともらしい。不思議ですね。幸福の科学見てごらんさい、今都内のあっちこっちの一等地にすごいビル建ててますよ。知ってる？幸福の科学、五反田にもあるし、それから品川にもあるしね、もうあっちこっちにもすごいビルあるんです。で、なんかこう、あれは、ブッダなんね、ブッダの生まれ変わりのエルカンターレ様なんですよ。大川隆法さんね。で、奥様はアフロディーテ様。だとアフロディーテが結婚した、不思議ですね、あれね。で、あの天理教のあの施設、どうしてあんなものができちゃうんですか。どっからあの金が集まるわけ。うちなんかもそろそろ潰れますよ、もう。あと1年持つかどうか。なんでああいうものがさ、持つわけ。鍵はどこにあると思います。宗教はもっともらしいことを言う、そっくりなことを言う、陽気暮らしだとかね。いいですか？じゃあ、本当の信仰という言い方おかしいんだけど、信仰って一つしかないんですけど、このイエス・キリストに対してはなんで人々は抵抗します？我々だって、マイナスはプラスになるって言ってるし、ね、我々だって地上で祝福された生活とか言ってるし、ね、ある意味で私なんか陽気暮らししてるんですから。天理教のね、御事様を拝まなくったって陽気暮らしさせてもらってるわけよ。クリスチャン生活って陰気暮らし？苦しちゃん。苦しい苦しい。日本キリスト教徒。我々は楽しい人でしょ？陽気暮らししてます皆さん。ね？陽気暮らししてる。同じようなこと言ってるんじゃん。しかし、一つ致命的に違うことがある。それ何？罪です。この罪の問題っていうのをクリアしない。ですから、 このね、十字架っていうものを追うに敵対するわけ。ローマに言ってますね。肉の思いは十字架に敵対する。ですから、いわゆる宗教は、この十字架を回避して陽気暮らしをする。人生ハッピーになりたいんです。じゃあ、キリスト教と言われるものが、じゃあ本当にそこのところに触れるか。最近はそれが必ずしもそうではないのね。十字架とか罪の問題言わないんです。地獄の問題とか裁きの問題って言わない。それを言うとカルトだとかね、狭いとかね、そういう風になってる。いや、神様は愛ですから皆さんも VIP として受け入れますよ。そこだけを言う。ですから、偽クリスチャンが非常に侵入してる。世と結婚してる。ペルガモ状態です。ね、ローマが、迫害したでしょ？で、スミルナの教会は迫害された。その後にペルガモの教会。ペルガモってのは結婚という意味です。世の中と結婚してる。世の中に媚びてる。ですから、罪の問題っていうものをね、回避して、ハッピー、陽気暮らし。あなたは神の VIP。これはヒューマニズムです。で、今、日本はそういうね、形で、まあ、ああいう非常に神道、まあ、神道も新しい神道なんだと思うんですけど、ああいうものはね、あれだけのものを作ってしまうわけ。お金集める。我々はそろそろ危なくなってる。何なんだこれは。私たちの信仰に入るには、この罪の問題を超えないと。つまり、私が罪人であるというね、このことの認識がないと、この信仰を得ることはできない。これが致命的に違う。つまり、十字架の必要を覚えるかどうかです。そして今のいわゆる言われている福音は、十字架を回避する福音なんです。ですから本当の福音ではないんですよ。天理教や幸福の科学と何ら変わりが実はないんです。マイナスはプラスになりますよ。ハレルヤーと言ってるんだけど、実は十字架を回避してる。私たちがイエス・キリストと触れ合うためには、この十字架、ね、これこそが全てである。だから天理教のあれ見てですね、改めてそこを確認したんです。私たちのアイデンティティはそこにあるわけね。で、今日ですね、ずっとバビロンの話をしてきたんですが、24回ということで切りがいいので、一応閉じたいと思ってます。で、ヘブルの12章を見てほしいんですね。で、今世の中も、いわゆるキリスト教会もバビロン化してるってことをずっと話してきました。で、今回皆さん中国のオリンピック見ました？あれ私ね、奥飛騨のね、温泉、山の中で見たの、開会式ね。で、花火がボンボン上がってすげーと思ってね、さすが中国はすげーと思ったら、何あれ、グラフィック、コンピューターグラフィック。全部あれ合成映像です。それ見てさ、アナウンサーなんかもすごいとか言ってね、足跡が花火になりましたとか言って喜んでんだけど、みんな偽物。それから、可愛い女の子がほらなんか歌歌ったでしょ。ね、マイクまでちゃんとつけてさ、歌歌ってさ、あ、この子なんかすげえなーと思ったら何のことはない。口パク。ただ口、あわわんってやってるだけで、実は影で誰か歌ってたのね。で、その歌ってた子がですね、まあ、はっきり言います。要するにね、今のメディア見ればわかる。例えば選手もね、成績、いい成績とってもね、顔が悪いと全然クローズアップされません。じゃない？テレビに出てくる人でみんなルックスのいい人ばっかしだよ。バドミントン、オグシオだとかね。そうでしょ？わかる？テレビ映りのいい人だけをそうやってピックアップする。で、しばしばそのテレビ映りが良くてチャラチャラされた人はダメ。全然目立たなかった人の方がいい成績上げてんじゃん。でしょ？要するに、オリンピックは、これは神聖なスポーツである。商売になってる。で、あのね、歌を歌った子もね、歌うまいんです。顔悪いんです。今日テレビで見ました。わかる？どういうこと？本人出せばいいじゃない、歌えるんだから。だけど出さない。なぜ？見栄えが良くない。 で、そういうことは引っ込めて、見栄えのいい人だけを表に出す。で、こっちの見栄えのいい人はですね、今ものすごく人気出て、なんか、一つの番組見てると何百万のギャラだそうです。で、こっちで陰で歌ってた子は傷ついちゃってね、自分の手を自分で噛んじゃってね、自傷行為に走ってですね、今山の中っていうか、人からこう、遠ざけなきゃいけないような、そういう状態になってる。わかる？私はもうずっとこの数年間言ってきたんですが、現代は壮大なフェイクを見せられている時代なんです。フェイクっていうのは張りぼて、偽物、見かけだけ。僕の言った通りじゃん。じゃない？あれだけのもの全部嘘。嘘です。我々は目に見えるものによって容易に欺かれるんです。わかります？ですから、天理教の設備見たら騙されますよ。うわぁ、すごい、これは。ね？千人教会の牧師だ、三千人教会の牧師。行ってごらんって、天理教。天理教行ってごらんって。私は生涯のうち三つも四つも剣道しました。チャペルを剣道しました。天理教のとこ行ってごらんって。誇れる？バカじゃん。愚かなものです。この日本キリスト教。本当に愚かです。言ってごらん。天理教言ってごらん。どれほどのものがあるか。私たちはそういうものによって生きるんですか？目に見えるものによって生きてるわけ？ No。私たちは目に見えないものによって生きてるんですよ。バビロン化っていうのは全てそこから始まります。目に見えるもので壮大なもの、荘厳なもの、きらびやかなもの、人を集めるもの、人の目に訴えるもの、これが全てバビロンのルーツなんですよ。人から受け入れられる、人から褒め立てられる、人からどう、ね、高くされる。これがバビロンのルーツです。非常に今、今回のこの中国のオリンピックっていうのは現代の象徴でしたね。もっと言います。今我々がニュースだとかそういうものによってね、報道されているもすべて真実。例えば今日午前中やって田原さんの番組でやったんですけども、見ました？アメリカにですね、日本がですね、密約をしてたの。ね、まあこれはもういくつも密約が実はあるんですけども、佐藤内閣の時代にですね、400万ドルをですね、日本が金を払って、そしてアメリカがね、その沖縄の基地やったでしょ？その人たちにお金を払うっていうふうにしたのね。密約をしたの。だからアメリカが払ったように見せかけて実は日本がお金を出していたと。こういう密約を暴いた毎日新聞かな？記者がいたんです。その記者はスクープ書いたわけ。ところがその人どうなったか。ね、その実は情報をその外務省の女職員からもらったのね。で、男女の関係があったらしいんです。その話にすり替えて、国がですよ、その新聞記者を葬っちゃったわけ、社会的に。で、その今、裁判が行われてるんですけども、それでもですね、国は認めない。依然としてその密約があったということを認めてない。ところが、その密約を行った大使がいるんです。今、90歳ぐらい。その人がもう喋ってんの。私がやりました。でも認めない、国家は。そして、つい2、3ヶ月前にですね、文藝春秋にあったんですけども、アメリカの公文書館に行きましたらですね、岸内閣、岸さんね、あの頃、岸佐藤、あの頃にですね、やはりアメリカとですね、日本内で3つの密約があったんですね。自衛隊をめぐる。で、これの文書が見つかってるんです。我々はニュースでね、大衆ってアホですよ。あの新聞記者のそういうね、スキャンダルにすり替えられるとそればっかりを叩くようになるわけ。大事な国がですね、国民を欺いてるとどっか言っちゃうの。わかります？国家が国民を欺いてるんです。アメリカも同じ。ケネディの暗殺だとか911事件とかね。あれ本当だと思う？ウォーレン委員会の報告書本当？911ね、委員会の報告書が本当？ありえない。ありえない。私たちは今そういうふうにね、壮大なるフェイクを見せられてるんです。やらせを。 だから私たちはそのねテレビとかああいうものをぼーっと見てちゃダメですよ。でこの前 の2005年6年だっけ、選挙あったね、総選挙、あの時に自民党が大勝しました。であの時ね、あの自民党は小泉さんはね A 層 B 層 C 層3つの層、国民を3つの層に分けるのね。 A 層っていうのは、まあ、我々みたいなインテリです。でこの人たちを騙すのはかなり難しい。 C 層っていうのはニートフリーター、ね、これはもうな世の中でもどうしようもない人たち。そして多くの人たち大衆と言われる B 層、この B 層をいかにコントロールするかっていうことを彼らは作戦練ったんです。それで小泉さんがかっこよかったでしょ。福田さんテレビでもかっこよくないですけどね、小泉さんがこうやって演説ぶつとかっこいいんですよ、ものすごく。あれでうわーっとなってみんな自民党に入れちゃったわけ。そして今の世の中になってんです。年収300万未満の人が1200万人ですよ。派遣社員ね、今正社員はどんどん減ってる、派遣社員がどんどん増えてるんです。こういう世の中を作った、勝ち組負け組とか言ってね。そしてあの秋葉事件が起きてるでしょ、わけのわからん事件が起きてる。これ新自由主義と言われるものがこういう日本を作ったんです。古き良き日本をぶっ壊した。だから田舎へ行きます、私も今回田舎行ってね、また、同級会行ってきたんですけど、昔の商店街みんなシャッター街です。そして郊外の大きなね、駐車場があるようなところはね、よく繁栄、あの、なんだ、うん、何、こう、儲かってるわけね。そこでは人間関係何もないでしょ？こうやってぐるぐるっと回って、バッグにね、入れて、で、あの、レジでチンジャラ終わり。だけど昔のああいう商店行けばですね、ちゃんとそこでおじちゃんおばあちゃんとの話がしたわけだよ。そういう人間関係全部ぶっ壊れた。だから日本社会が壊れてるんです。というわけで私たちね、ぼーっとしてはダメ。ただニュース見るにしてもいろんなもん、頼らなきゃ。内なる御霊に。変だよ。おかしい。ね。さあそこでね、いいですか。バビロンがもうね、こういう時代になってる。人間をね、商品として取り扱ってるんです。見栄えのいい人を表に出して、見栄えの悪い人は表に出さない。お前顔悪いから顔を引っ込めろと。ね。お前は顔がいいから外で立てと。わかります？商品になってるんです。人間が商品、これがバビロンの特徴でしたよね。人間の魂を売り返す。じゃあ対して私たちはどういう歩みをするのか。ヘブル12章、11章にいわゆる信仰の偉人のリストがありますね。いろんなリストがずっとある。で最後見ると、この人々は皆その信仰によって明かされたが、はい、約束されたものは得なかった。神は私たちのためにさらに優れたものをあらかじめ用意してくれた。これ何これ？キリストでしょ？さっき言ったように詩編はキリストを表しているんでしょ？キリスト抜きに律法を読んだら全然甘くもなんともない。しかしその実態がキリストであるということを知れば律法も甘くなるんでしょ。彼らは得なかった。皆さん自分はね、いいですか、アブラハムの信仰勝ると思う人、あるいはね、モーセに勝ると思う人、あるいはエリアに勝ると思う人、ハロー、いや、とてもあの人たちにはかなわない。No、かなわない。かなう。あ、やめやめ、かなうんですよ。だって主がそう言ってるんでしょ？あの、バプテスマのヨハネは女から生まれたものでね、これ以上のものいないと。だけど、あなた方はそれ、そのバプテスマのヨハネ以上のものだって言ってるんでしょ？我々旧約の聖徒より優れてるんですよ。ハレルヤ。だって我々はさらに優れたものを得たんですから。変な謙遜しちゃダメよ。私たち大胆に自己主張してください。彼らが私たちと別に全うされるということはなかった。私たちが全うされたんです、キリストにあって。この実質を持っているのが私たち。そこで12章、こういうわけで多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いている。だから一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではないか。 我々は今前へ前へと行けって言ったんです。パウロピリピ書で言ってるね、すべてのものを憤怒のごとく思うと、私はすべてのものを捨てて前へ前へと行くって言ってるのよ。彼はあれ牢屋の中で書いたんですよ。前に行けっこないんですよ彼は。だけど彼は前進してたんです。後ろのものを全部後にして。皆さん今重荷ある？私はこれが重い、あれが重いとか言ってさ、借金が重い、旦那が重い、子供が重い、ああ重い重い、人生重い。徳川家康は人生はね、重荷を背負うて坂道を登るがごとし、泣くまで的をほどどぎす、しょうがないってことを要するに、けせらせらということです。 Let it be ということです。我々は違う。それはね、捨てて捨てて前に置かれていた競争を忍耐によって走れって言って走るんです。信仰の創始者でありね、完成者であるイエスから目を離さないでいろ。まあ、この辺のところは、皆さんもうすでに知ってると思います。そして18節を見てほしい、14節を見てほしいんですけども、すべての人と平和を求め、また清められること、性別されることを求めよ。清くなければ誰も死を見ることができない。まずこれ具体的な我々に対する主の、要望、ね、でローマ12の、18を見てください。ロマ書、はい、ここでね、大事なことですけど、すべての人とね、うまくやれって言ってるんですが、12の18見てこう書いてありますよ。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保て。相手が喧嘩を売ってきたら、相手がおかしくなったら、それはしょうがないんです。勝手にしてください。私に関する限りは、すべての人と平和に行けって言ってるわけ。だから私たちの責任ね、自分に関する限り、よろしいですか？だからみんなとね、いわゆる仲良しごっこしろって言ってんじゃないのね。それで清くなる、清められるというのは、これは主へ性別されるということです。で、今日のですね、ウォッチマン2のこれ見てください。またこれがぴったりなんですが、私が仕え礼拝している神という使徒行伝27の23ね、これを引用しまして、いいですか。私自身はすでに私のものでない、神のものであるということを知ることは偉大な経験であると。で、自分のポケットにお金があれば、そのね、お金を自分がね、自由に使える、完全なる支配権を行使できる。しかし他人のものならば、つまり信託されている、委ねられているんだったらね、好き勝手なことはできないというわけ。もし私たちが全ては主に属するものであることを知っていたら、時間、お金、才能、あるいはをね、いろんなものを自分のいわゆる望むままに浪費できるか、しないでしょ。人のものなんです。私たちの、あ、これね、天理教でも言ってます、私たちの体、これね、神様がくれたって言ってる。神のものである、親様のものである。皆さん、その意識あります？自分の体は誰のもの？神のものでしょ。だからゴロゴロして食べたい時に食べたいものを食べて、ブクブクブクブクしちゃいけないのよ。メタボじゃなくて、メタボは困るんです、メタボ。私たちのこの体は誰のもの？神のもの。ですからメンテするんです。皆さん、自分がね、綺麗になるためにシェイプアップするんじゃないですよ。神殿だからです。えめ？自分が綺麗になりたいっていうふうにやるとね、人間おかしくなります。ほら、あれいるじゃん。なんだっけ？顔真っ白けになっちゃった人。マイケル・ジャクソン。あれは自分が綺麗になりたいからさ、どんどん顔変えてった、鼻がもげそうになっちゃって不気味になっちゃってるでしょ。今回もそうです。オリンピック見てて分かってることは、自分のために何かやろうとしてる人はね、あまり良くないね。まあ、北島みたいに力あれば別なんだけど、他の人は必ず誰かのため、例えばほら、陸上で初めて銅を取った リレーね、あのだけ朝原さんね、あの人がもう36で引退だ、だから彼のためにっていう、それで一つになったらあの成績なんですよ。だから我々ってそういうもんなんですね。自分のためってやると必ずあんまり良くないですね。何かのため、自分を注ぎ出す、自分をね、捨てる、これ祝福、要するに結果いいね、そういうものは得られる鍵なんですよ。自分から離れることです。離れること。そしてこのね、最終的にですね、無駄にすることはありえない。それはね、自分がいいですか、私たちは自分に対して生きているのではなく、神に対して生きていると。で、真のクリスチャン生活はこのことを知ることから開始される。ですから性別って清められるってことは、簡単に言うと神のものであるという意識です。だから自分が今日生きている、朝目覚めた、はい、今日何やるかなってね、あ、今日もまた退屈な一日が始まる、苦痛な一日が始まる、苦痛な労働が始まる、苦痛な人間関係が始まる、これは自分に注意を置いてるからそうなっちゃうわけよ。この人は自分にとっていい人か悪い人か、自分にとって益か、そうやって見るからどんどんどんどん世間狭まっちゃうんですよ。面白くないんです。私たちはね、主のものなんですよ。今日一日主のものだ、時間も主のものだ、たら楽でしょ。だって人のものなんだから。ただ我々はそれを管理する必要があるわけ。陽気暮らしの鍵っていうのはこれよ。主は私たちにただ苦労を与えたいんじゃない、私たちを喜ばせたいんでしょ。喜びを与えたいって言ったでしょ。我々は本当の意味で主にね、全部は主のものだ、これを本当に理解し、それでそれを本当に明け渡して話したならば、我々は主から良きものをもらえちゃうわけよ。わかります？もらおうもらおうってこうやってやるから遠ざかるわけ、遠ざかる。まずは誰のもの？主のものです。その時に主を見ることができる。で、そのためにあなた方よく監督してね、見張って恵みから落ちるものがないように、あるいは落ちることがないようにね、また苦い荷が、目を出して悩ましたり、恨みつらみ嫉妬、わかります？そういうものによって多くの人を怪我したりするなって言ってるんですよ。自分の中にあるそういう妬み嫉妬恨みつらみ、こういうのをね、ばらまくな。それでばらまくから人を寄りませんよ。だから臭いもん、臭い人のところに行きません。我々は大衆に注意する必要があります。特に年を取ったら加齢臭、これだから影なんですよ。要するにね、私たち自分がね、いい？ニンニク食ってね、ニンニクの部屋が満ちたところにいるとね、鼻はどうなる？バカになってます。だけど外に出て新鮮な空気のところでね、いた人が入ってくるともうすぐ臭さがわかる。家庭ってそうでしょ？家ってほら、人の家入った時プーンと捨てくんじゃない？あの家の人にはわかんないんですよ。外から入ってきた人にはわかるんです。我々もそう。私もね、大衆ってこう、自分ではあまり感じないのね。だけど人がすぐわかります。臭い。あの、おじさんたちがエレベーターから出てごらんなさい。その後に入ってごらんなさい。もう、とても耐えきれない。から今私ね、あの、三木公園でね、あの、ジョギングやってでしょ？おっちゃんたちがね、5、6人ね、ゾロゾロゾロゾロ歩ってくるわけ。そうするとね、その人とすれ違った後、約10メートルは匂ってますね。加齢臭、臭いですよ。私は若い子たちとね、付き合ってますから、これはものすごく気にしてます。私はいい匂いするわけ。先生っていい匂いがする。あのね、我々今冗談言ってんじゃないんですよ。これは影なんです。わかる？私たちが、ね、その大衆じゃなくて何か香りを放ってるわけよ。それが私私という匂いなのか、私を手放したキリストの香りなのか。 これは人がすぐに分かります。健やかに年を取るということがね、分かります。私だって下手するとも近々ねおじいちゃんになるかもしれないよね。いやーもう参っちゃいますね。私たちはね見えないでしょ僕だけど、うん、そういう可能性も出てきてるわけよ。私たちね、いい？ぼーっとしてるとね、どんどんどんどん老け込むだけ。そしてね、いい？若い子たちからね、ああいう風に年齢を重ねたいという風な、そういう憧れを持たれるように、年を食いたい。えめ？世の中いますそういうおばあちゃんって。なんかすごくね、健やかに年を取ってる。いいなーってね。夫婦でもね、この前言いましたね。微妙な距離を置いて、ベンチ、ああいうベンチにこう座ってる。ね。そういう年の取り方。健やかに年を取りたい。そのために私たちはいい？恵みから落ちるなって言われてるんです。恵みから落ちる人いっぱいいます。自分の努力、自分の何とか、自己主張、こういったものをやるときにはもう落ちてます。恵みっていうのは何なの？キリストが私たちのために何かをくださり、キリストが何かをされ、キリストが何かを得てくれることでしょ。恵みっていうのはね、我々じゃなくてキリストということが恵みなんですよ。それを私私ってやってる人は恵みから落ちてる人なの。だから臭いんです。大衆がします。私たちは恵みから落ちるものがないように、また苦い根をが芽を出して悩ましたり、ね、多くの人を怪我したりするな。これは私たちの、まず具体的なですね、主の、まあ、命令ですね。そして不貧困のものとか一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエサウのようなね、俗悪、これ俗悪って言うんですよね、世の中的価値観で生きるってことね。つまり彼はさ、目の前のあの何、腹減ったからね、赤豆だっけ、なんだっけ、レンズ豆、あの煮物に目がくらんじゃったわけでしょ。そして大事な目に見えない長子の権利を失ってしまったわけです。愚かです。私たちはね、長子、キリストにつながる意味では もちろん次につながるんだけど、私たちは初歩をもらってるわけよね。で、私たちはね、エサウは拒否されて、で、その持っていた長子の権利はヤコブへと行った。私たちイエスにつながる、弟妹であるんだけれど、いや、ヤコブなんですね。エサウの後のヤコブなんです。ただその長子の権利が何か知らんけど流れてきちゃった。こんな儲け話あります？ないね。本当はエサウにあったものが私たちヤコブに来た。主は何て言われましたっけ？私はローマ 9-13 で、私はエサウを憎み、ヤコブを愛する。ヤコブってどういう人？好ましい人、愛される人、狡猾ずる賢く人の足を引っ張り、妬み、作詞で、あれこれあれこれとね、いろんな仕掛けをして、とんでもない野郎なの。私たちです。でしょ？いろんなテレンテクダ使うんだよ。あれこれね。ヤコブです。しかし私たちはその長子の権利を、もらったんです。ええね。だから今度はそれを失うなって言ってる。つまり大事なことは何？私たちが何かしたから長子の権利をもらえたわけ？違う。エサウが失敗したんだね。まあある意味でエサウってのはイスラエルですよ。知的な。彼らがイエス・キリストという誠の長子を受け入れなかった。だからその長子が私たち異邦人に流れてきて我々に与えられたんでしょ。だからエサウが拒んだその長子の権利というのはまさにイエス・キリストご自身です。これを私たちヤコブずる賢いどうしようもないね、これがもらえたわけでしょ。 ならば二度とそれを失ってはならない。つまり私たちは勝ち取る人じゃないのね。得た人なんです。守るんです。守る。えめ？落ちたりするな。また、失うな。で、彼は後になって祝福を相続したいと思ったが、もう後の祭りであった。そして18節見ると、あなた方は手で触れる山、燃える火、黒雲、暗闇、嵐、ラッパの響き、言葉の轟きに近づいているのではない。これ何を言ってます？旧約聖書の時代です。ね、旧約時代は手で触れる山、シナイ山ね、燃える火、雲、これによって導かれましたよね。夜は火の柱、日の間は雲の柱、時に暗闇嵐、ラッパの響き、言葉の轟きがあった。で、それらはね、こう書いた、この轟きはこれを聞いた者たちがそれ以上一言も加えてもらいたくないと願った。彼らはたとえ獣でも山に触れる者は石で打ち殺されねばならないというその命令に耐えることができなかった。またその光景があまりに恐ろしかったので、モーセは私は恐れて震えると言った。旧約の状況でしょ？立法が提示されるってことは恐ろしいことなんです。だから箱に入れて与えられたんでしょ？もろ出しにしちゃったら、直ちに裁かれて死んじゃうんだから。これが旧約。しかし、それに私たちは近づいているのではない。って書いてあるね。私たちが近づいているのは何ですか？しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいている。また天に登録されている長子たちの教会、あるいは集会、万民の審判者である神、全うされた義人たちの霊、さらに新しい契約の仲介者イエス、それにアベルの血よりも優れたことを語る注ぎかけの血に近づいているんであると。我々はこうやってモーセのように私は恐れて震えるというふうに言う必要があるわけ。旧約聖書のレビ記だとかそういうのを見てですね、私の罪が暴かれて怖い。あのね、病気の人ってね、旧約聖書怖いんですよ。本当に救いの確信得てない人は旧約聖書読めません。怖いんです。なんかどこ見ても裁かれてるように感じる。怖い。だけど私たちはそういうところに近づいているの違う。この旧約の実態がどなた？キリスト。その方に近づいていると書いてあるね。ですから私たちはそれに近づくときに恐れる必要があるわけ。恐れっていう言葉も、いわゆるフィア。フィアっていうのは何かを恐怖するということね。違う、私たちはそれを崇める、それに対するね、かしこむ、恐れかしこむという意味の恐れを持っているんですよ。だけど我々はこのフィアという恐れではないんです。ローマにあるようにキリストイエスにあるものは今や罪に定められることはない。だから私はいつも思うのね。ルークさん、ああいうことやっていいですか、こういうことやっていいですか、私こういうことやっちゃったんですけど大丈夫でしょうか、ああいうことやったんですけど、とこうやってね聞いてくる人いるの。その人は不安に満ちてる人ですね。でそういう人はね、一言答えると次から次へと出てきます。キリがなくなるわけだから私その人シャットアウト、勝手にして。聖書なんて書いてある？今やキリストイエスにあるものは罪に定められることはない。あなたね、個々のことに私がいい悪いってそうやってね保証していつまでやり続けるわけ？私からの保証をいつまでやるの？と私は言うわけ。そうでしょ？あなたが神の前で確信を持ち安息を持っていたら恐れる必要はないんです。ええね。たとえ失敗したとしても何て書いてある？告白するときに許される。たとえあなた方の心が咎めることがあったとしても、ヨハネ言ってますね、書簡で、咎めるところがあったとしてもなお神はそれよりも大いなる方であるから心を休んじていようではないか。ハレルヤ。あれこれあれこれ、これやっていいかあれやって悪いか、ちまちまちまちま陰気暮らしです。私たちは陽気暮らしでしょ。天理教の人よりも陽気に暮らすんです。ハレルヤ。誠の陽気暮らしはイエスが用意してくださる。ハレルヤ。私たちが近づいているのはシオンの山、 エメン、シオンの山は神の臨在の山、生ける神の都を、アブラハムはこの都を見てたんでしょ。アブラハムはこの都、11章見てください。ヘブル11章いいですか。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいた。その都を設計し建設されたのは神である。この完成が何でしたっけ。新エルサレム。私たちでしょ。私たちが宮として完成されるんでしょ。私たちが神殿ですよ。あの天理教のあのでっかいあのビルディングじゃなかった、あの何お宮なんつうのあれ、あれじゃないのよ。誠の神殿は私たちです。えめ、そして天のエルサレム。私たち中東へ行く人、まあ、行ける人は行ったらいいね。あのエルサレム見てきたらいいです。いかに虚しいか。あの天理師と一緒。あの、なんだっけ、ビロドロローサ。あの、え?あ、ビアドロローサ。イエス様が十字架を背負ってこう歩いた道っていうのがあるわけよ。で、ここでイエス様が膝をついたとか、ここでシモンがね、追ったとか、そういう名称があるんです。でそこへ行きますと、なんかガイドがいてね、一応いろんなこと話してくれる。で、ありがたくなんかね、カトリックの修道、修道院のあのほら、アマさん。なんかこうやってね、うん、シスターたちこうやって、かしこみながら歩ってんだけど、僕あそこ見てさ、天理師とそっくりだなと思った。だって、両側商店街ですから。もう、ギンギラギンの商店街。まさに商売、主は言われた宮を商売の巣としてるんです。だから私の友達の池本さんは奈良の天理寺に住んでるんだけど、彼はあそこ行って失望した。天理と同じだ、今度は来てもしょうがないってね、彼は言ってました。私もそう思ったよ。天理寺とそっくりありましたね、あのアーケード街ね。あるんです、両側商店街。まあ言ってもいいけど、誠のエルサレムは天にあるエルサレムです。これハガルのお話がガラテア書にありましたね。ハガルっていうのは、あの立法の山、シナイ山。そして誠のエルサレム。これは私たちでしょ。無数の御使いたちの大祝会、大宴会に近づいている。そして長子たちの教会です。まあ、神から見ると私たちはね、キリストにつながるという意味では順番があるんだけど、私たちキリストと今一つでしょ。だから私たち長子たちなんです。長子たち、初歩、復活の初歩をいただいているんですから、私たちは長子なんです。長子の権利を持っているんです。もっと言うと、神の目から見たら子供は一人しかいないんですよ。え、我々たくさんいますけど、キリストの中にあるという意味で神は一人と見てるんです。だからエペソでは一人の新しい人って言ってるでしょ。ユダヤ人と異邦人を一人の新しい人にした。これがキリストの体であり、教会でしょ。我々は長子なんです。長子の権利を持ってるんです。長子の権利って何ですか。父のものを相続するということです。えめ、皆さん、私たちは相続してるんですよ。神の富を。もっと言うと、神ご自身を相続してるんです。これ前に言いましたよね。神が財産である。で、万民の審判者である神。全うされた義人たちの霊。我々はこの審判者である神を恐れる必要があるわけ ?No. 私たちはこの神とお会いできることを待ち望んでいる。礼拝って前回言いました。礼拝って何でしたっけ。戯れることです。戯れることです。そして、義人たちの礼、私たちですよ。さらに新しい契約の仲介者イエス。そしてこれが素晴らしい、アベルの血よりも優れたことを語る血です。皆さんね、よくね、なんだ、ポジティブコンフェッション運動っていうのがあるのね。あなたが口で告白したものを得るから、いつもポジティブなことを喋れっていうわけよ。だから私は得た、私は得た、私は生徒、私は、いつもこうやってなんか言ってないといけないみたいなね。そういうのがあるんです。そういう運動が。ケネス・ヘーゲンとかああいう人たちがやってるんですよ。ね。だからネガティブなことを口に出すなとか言ってね。もういつもポジティブなこと、ポジティブな。これやってると脅迫神経症になりますね。もういつも言ってないといけない。ねばならない、ねばならない。わかる?これ自体がもう一つの 束縛になってるんです。はっきり言います、私たちが何を言おうと私たちの救いは変わらない。えめ、私たちがどんなことを喋ろうと私たちは祝福されてしまっている。これが本当の信仰です。信仰というのは私たちの口が言ったことを得てね、なんか口で決めていくんじゃない、もう決まってることを語るのが信仰なんですよ。ですから私たちが絶えずやってないと失っちゃうんじゃないかと、こういうね恐れに満ちるんです。ある兄弟言いました。これ喋ってるっていうのはね、自分で自分なんかこうね、高いなんだ谷ね、谷のところに自分でこう吊り橋をねこうやって引いていくような感じだと。だからいつも行ってないとこの橋が落ちるような恐怖感を持ってたっていうわけ。これポジティブコンフェッション運動っていうのがあるんです。の私たちは言おうと言いまいともう救われている、得た、祝福された、それを無効にすることは誰にもできない。やめ、だから気楽に語るんです。気楽に語るんです。ハレルヤ、この血が語るんです。私たちがポジティブポジティブね、いいこと言ういいこと言う、我々はもし言えないとしても血が語ってくれるんです。もっと言います、サタンに攻め込まれる、サタン下がれ下がれ、聖霊派の人たちみたいね、サタン下がれ下がれ、いつもサタンに向かって言わなきゃいけない。お地蔵さん、僕聞かれましたよ、ある姉妹、お地蔵さんの脇を通るときにはイエスの血イエスの血って言わないと取り憑かれるんでしょうか。そんなこと言ったら我々ね、天理教のあそこのとこでみんなで記念写真撮ったよね。相当疲れてますよ。天理教の霊に疲れてますよ、私は。私たちが死んでんです。疲れるわけがないでしょうが。キリストが内側にいるんだもん。神の霊があるんだもん。なぜ私たちにつきますか。ついたと思わせる。これをパラノイドと言います。妄想、被害妄想ね。ついてるんじゃないか。え、兄弟ちょっと、二つ見えるけど、とか言われるとさ、大丈夫かしら、とか言ってね。ああ、江原さんのところ行って、スピリチュアルカウンセリングとかさ。一つ面白い話聞いた。なんか今東京、あ、NHK でやったんだって。佐野になんとかってあんじゃん。預言者のなんとかっていうのがいい。カーサさん。あそこの人がね、予言喫茶ってのやってんだって。これNHK でやったからまあ実名出してるけど、ほら、佐野のほら、CI アジア。あそこの人がね、予言喫茶ってやってね、これそこでね、なんか人生の悩み持った人がね、ノンクリスチャンも含めてですよ。まあ、コーヒーも出すんだけど、その信徒がですね、予言するんだって。占いですよ。わぁ。ついにここまで来ました。私が何年か前に警告した通りです。占いです。私はっきり言う、占いなら細木さんと行きなさい。あと新宿の母の桑原さん知ってる？知らない？伊勢丹の横でやってんだけど、今やってるかどうか知りませんけど、我々はいい？あの話何だったっけ？どっから来た？あ、そうだ、私たちはもうすでに相続している。いい？だからそういうね、何かをね、自分の口でどうのこうのしたからこうなるとかね、予言もらったからこうだとか、暗示受けたからこうだとか、一切関係ないんです。なぜ？そうなっちゃってるから。皆様も祝福されている、すでに得ている。そして神は私たちが生きる日の限り良きものを持って満たす神なんです。だから私たちの都合と一切関係なく、私たちはこのね、得たんで長子の権利を、そのことを語るのがこのイエスの血です。だからイエスの血に語っていただくんです。サタンに攻め込まれて恐れに満ちるとき、不安に満ちるとき、あのことどうしたらいいかと思うとき、血に語ってもらうんですよ。私たちはもうすでに救われている、私たちは祝福されている、私たちは癒されている、すべての問題は解かれている、私たちはもうすでに勝利者であると。 自分で一生懸命やり続けるわけ。あの人から言ってもらう、予言受ける、個人予言受ける、暗示受ける。違う、血が語る。サタンに言ったらいい、血が語っている。騙されるからパラノイドになるから、不安になるから人に追う考え立てたくなるの。だから逆に言うと、この教会というところも、日本キリスト教も、世の中も、いかに不安を持ってる人が多いかということです。個人予言だと占いが流行るということは、不安を持ってる人が多いからです。じゃあね、みんなが満ち足りておらなさい。みんなが主の前に確信持っておらなさい。牧師だとかあんな連中みんな失業します。はっきり言います。日本が真の意味でリバイバルするということは、出版社が全部潰れます。なんとかミニストリーが全部潰れます。なんとかの先生がもういらなくなります。ハレルヤー。なんとかの正解、なんかやったそうですね、横浜でも。なんとか、なんとかそなたとか言って、あそこ、うん、行った人がね、報告してきました。まあ私が見た通り、見てないんですけど、私はわかるんです。どんなものか。その通りですね。虚しい、張りぼて。中国のあれと同じです。きらびやかです。実質は何もありません。我々、ああいうものがいるの、わかります？リバイバルするってことはそういうことですよ。ですから今ね、僕たちがいかにアホかっていうことは、自分の教会が繁栄することがリバイバルだと思ってるわけ。とんでもない勘違いです。信徒が全部散ってくんですよ。そして信徒が一人一人が生きる、一人一人が活動する、一人一人がそこで証を立てる、一人一人がそこで集まる、二三人が集まる、そういう状態がリバイバルです。だから牧師は、先生もう結構です、余生をお大事に、えめ、これリバイバルですよ。そういう交わりがね、いいですか、あっちこっちにできるんです。これが昔のその使徒時代に起きたことなの。彼らメガチャーチ作って千人教会三千人教会、違うって。本当にあれ愚かですね。知れば知るほど愚か。自分の愚かさを証ししているだけです。リバイバルを求めるということは、あなたは失業するということです。唯一繁栄するのはどなた？キリストです。牧師がベンツ乗るんだって。これが一流の牧師の証明だって。ああ、ベンツ乗りたい？ベンツ。アホですね。リバイバルというのは、いい、我々がいわゆるキリスト教で得たイメージとは逆です。全員散らばされる。一人一人が満足する、喜ぶ。そこで、そこから何かが流れる、一人一人から。そして周りの人がそれに巻き込まれてちゃう。今度我々奈良行った時ね、未信者の人もいっぱいいるんですよ。だからもう全然そういう区別ないのね。ただ楽しくぐうたらしました。ほいでみんながね、ワーシップ歌い出したのよ。ピアノでね。ことはそこのね、宿のおじさんがですね、まあ、この人も結構ね、一癖ありそうな人なんですけど、我々のことすごく気に入ってくれてね、初めはね、なんだこの一群はと。だって、なんか訳のわからん人たちがいっぱいいるわけでしょ。で、危うんで、ね、もう大丈夫かなとか入ってきたわけ。で、喋ってるうちにさ、なんか、こう言うんだよ。私は仏教徒ですって、こうなんかね、張ってこう来るわけ。で、私は仏教徒ですとか言ってさ、で、私たちクリスチャンですって言ってね。で、彼面白い。私はキリスト教嫌いだと。ね。私も言ったの、キリスト教嫌いですと。そしたらその人がね、え？みたいな顔して。で、私は仏教徒ですけど、イエス・キリストの自己犠牲の様子は、ブッダより素晴らしいですとこう言うから、その通りですと。私たちはキリスト教なんか大嫌いだって。私たちが唯一好きなのは、イエスのみと。そしたら意気投合しちゃってさ、その人が一緒にワーシップ歌い出しちゃったの。ピアノでみんなで歌ったらさ、一緒にワーシップしてる。ハレルヤ。巻き込まれちゃうわけ。巻き込まれちゃうの、自然と。だから私たちも全然、この人はノンクリシャン、この人はクリシャン、何もありません。ただそこで楽しむだけなのよ。賛美して。ね。だ今度ね、もう一度言われました、私。僕さん、 この次に来るときには初めから私も仲間に入れてください。これから福音を語ろうとか言ってね、あなたには罪があって、うんなんてやったら人に言えますよ。私たちはキリストの何かをそこで流しちゃったわけよ。自然と巻き込まれちゃうわけ。えめ、ね、そして罪の自覚っていうのはさっき今日で言われた通りです。主のその何かに触れた後に出てくるわけ。ペテロもそうでしょ。主の神々しさに触れてから私は罪人です。こうやって遠ざけたんでしょ。とても近くに寄れません。我々はそういう意味でね、一人一人がそういう形でね、周りに香りです。キリストを知る知識の香りを発散させるんですよ。えめ？これが我々の大衆であるべきです。リバイバルってのはそういうもの。そこに牧師様がいたもんならもうダメです。いらない。自由であること。そして私たち、いい？ちょっと時間がですね、急ぎますけども、語っておられる方を拒まないように注意せよ。先ほど今日で言われました、いろんな形で主は語ります。自然を通しても語る、兄弟姉妹を通しても語る、いろんな状況からも語る、その語りかけを拒むな。そして今日御声を聞いたならば、心を固くなにしてはならない。この声を聞ける、ね、主の言葉を聞ける。なぜなら地上においても警告を与えた方を拒んだ彼らが処罰を免れることができなかったとすれば、まして天から語っておられる方に背を向ける私たちが処罰を免れることができないのは当然である。これいわゆる滅びへの裁きじゃないですよ。私たちはジャッジされる。そしてあの時はその声が地を揺り動かしたが、この度は約束を持ってこう言われる。私はもう一度地だけではなく天をも揺り動かす。このもう一度という言葉は決して揺り動かされることのないものが残るために、すべての作られた揺り動かされるものが覗かれることを言っている。こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けている。エホバの証人はこれから受けるって言ってるわけだから、一生懸命伝道しないと受けられない人が出る。私たちは受けているのだから感謝しよう。こうして私たちは慎みと恐れを持って神に喜ばれるように奉仕をすることができるんだ。神は焼き尽くす火である。我々はその方を拒まない。御声、黙示録の 3-8 にあるね、名と言葉を拒まない。力は少しで良いって言ってるんです。そして大事なことを、私たちが得たものはチャペルがどうだ、千人教会がどうだ、ね、聖会開いたら6000人集まったがどうだ、どうでもよろしい。そんなものは揺り動かされるんです。私たちが得たものは揺り動かされないものを得た。そのために取り除かれるんですよ。揺り動かされるってことは選別されるってことです。今クリスチャンはより分けられる時代に入ってます。これは前からずっと言ってますね。それぞれの心の中のものが明らかになり、何を求めているかが明らかになり、そして古い分けが始まっている。日本キリスト教は古い分けられています。今我々も古い分けられるんです。この時に唯一私たちがね、何を担保にしますか。我々に残るものはこの御国です。この御国というのは誰の国。キリストの命の国です。このお方のみというところにいれば、我々はこの揺り動かされるとき確信を持って残されます。残される人は多分少ないです。少ないです。もし私たちがそこに残れれば幸いです。我々が求めるもの、目に見える何かの現れ、目に見える何かのデモンストレーション、これはフェイクです。目に見えない内なるもの、目に見えない人から崇められない。人が求めない。むしろそういったものを求めている。これが残るんですよ。ですから私たちはバビロンから自由になる。物差しを変えるべきです。目に見える物差しから、目に見えない物差しへ変えるべきです。我々がこの物差しによって測られることをむしろ喜べるようになれば、私たちは確信を持ってこの 選別の火をくぐることができます。もし世の中の物差しでもって、主よあなたのためにこれをやりあれをやり、こういうスタンスだったら私たちは焼かれますよ。だけど本人は火の中をくぐったようにではあるが救われる、こういう状況に今入りつつあるということです。私たちの得た都、これをもう一度確認したい。アーメン。祈りましょう。ハレルヤ。おお、Thank you, Jesus。おお、主を感謝します。主を感謝します。主を感謝します。イエスよ、あなたは神でした。いや、神です。しかしその神の座にあることを良しとせず、地上におり人類の歴史に介入し、地上に幕屋を張られたことを感謝いたします。そしてその中に閉じ込められた神であることを感謝いたします。制限され不自由を知られた神であることを感謝いたします。誠に自由な方が我々罪の、またサタンの奴隷であった者のために、あえて自らをその幕屋の中に閉じ込められてくださったことを感謝いたします。そして私たちと全く同じ人としての全てを経験されたことを感謝します。私の弱さを知り、私の葛藤を嘆き、人間性、これを30年にわたりあの地で味わい尽くしてくださったことを感謝します。しかしあなたはこの人間性の弱さの中に飲み込まれるお方ではなく、むしろそれを終わらせ、そして復活という形で勝利されたことを感謝いたします。今人間性はアダムにあって堕落し傷つけられた人間性ではなく、キリストの死と復活を経て栄光化された人間性であることを感謝いたします。そのような人間性をあなたは私たちにくださいました。誠の長子であるあなたが私たちヤコブのためにその長子の権利を委ねてくださったことを感謝いたします。私たちは一切その場にありません、立場にありませんでした。私たちの前にはエサウがいたのであります。知的なイスラエルがいたのであります。しかし彼らがそれを拒んだゆえ、私たちがそれに預かることができております。これは私たちの技、私たちの美徳、私たちの一切何にもよりません。ただ一方的なあなたの恵みであります。まずこのことを真に知ることができますように。恵みによって開始されたのであれば、完成も恵みによるはずであります。私たちが自分の何かを振り回し、自分の才能、自分の何か、これらのものをアピールし、自分をさらけ出すとき、自分の大衆を周りに醸していること、自分の裸の状態を晒していること、このことを知ることができますように。私たちはキリストを着ます。この最上のガウンを、父が用意してくださった最上のガウンを着ている者として 振る舞うことができますように。慎みを持ち、自分の与えられた計りによって慎み深く考えるべきであると、また自ら働き慎み深い生活をするようにと、この中で自分に関わる限り全ての人と平和を保ち、そして全てのものを性別することができますように。もう私たちは私のものではないのであります。あなたのものであります。この時間、才能、自分の体、あらゆるものが全てあなたのものであります。故にその自分がダメだとかいいとか、そういった判断すらいかにそれが分をわきまえないことであるか知ることができますように。キリストのものをなぜ私が自分の物差しによって測ることができましょう。あなたはすでに性別された、私のものである。あなたは清い、あなたは聖である、あなたは完全であると言ってくださっているのですから、その通りであると、自分の計りで計り続けるのであれば、いつまでも不平不満、嫉妬、妬み、ジェラシー、これらのものが私たちを包むでありましょう。しかしあなたの計りによって計るのであれば、私たちは誠に自由であります。本当の自由、これを味わうことができることを感謝します。すべては私の物差しによります。人があなたを束縛しているのではなく、夫があなたを不自由にしているのでもなく、子供があなたを不自由にしているのでもなく、あなたが自分で自分を不自由にしていると、このことを知ることができますように。私たちがその物差しを捨てるのであれば、私は自由となるでありましょう。自分が測る測りで自分も測り返されるとある通り、私たちがこの世の測りを捨て去ることができるように、自分の中心、自分を何かというこの測り、物差しを捨て去るならば、キリストの物差しが私たちを測るでありましょう。その測りは私たちに自由を与える測りであります。どうぞキリストの価値観を私の価値観にすることができますように。そしてこの無代価で得た長子の権利を守ることができますように。自分の何かを立て上げ、バビロンを立て上げられるのは不平不満、欲求不満、これらのものを持っているから、それらのものを得て満足しようと、その人間の浅はかな試みに過ぎません。私たちはそういったものをすべて今打ち砕きます。そしてあなたの前にまっさらになることができますように。この時私たちはあなたに会って満足できます。喜べるでしょう、満ち足りるでしょう。何が必要でありましょう、それ以上何が必要でありましょう。私たちはすでに全てを得ています。長子の権利を得た以上、私たちは神ご自身をすら相続したのであります。神ご自身すら私たちの財産であります。ハレルヤ。私たちの思いの中には入りません。しかしそう書いてあります。この宇宙の創造されたお方が、多くの宗教がどなたを拝んでいるか知らずに拝んでいるこのお方が、私の修行であり財産であります。私はもうすでに旧約の恐れを抱かせる光景から自由とされ、今私たちが近づくものはシオンの山、生ける神の都、天のエルサレム、天使たちの祝いの集い、長子たちの集会、そして審判者たる神、義人の霊、新しい契約の中保者イエス、そしてアベルの血よりもはるかに優れたことを私たちのために語ってくださるこの注ぎの血であります。この血によってこの施政所に入るとき、契約の箱に大胆に触れることができます。はばかることなく恵みの御座に触れるでありましょう。そこから恵みが流れ出てくるでありましょう。私たちのすべてを満たすでありましょう。この恵みを私たちは喜びます。それはあなたを喜び、あなたが私たちを喜ばれること、真の礼拝とは戯れることであります。感謝いたします。私たちの得た長子の権利を大胆に主張いたします。そしてどうぞこれから始まる、いやすでに始まっているこの古い訳の時代をあなたによってくぐることができますように、 私たちが捨てるべきものを自分から捨て去ることができますように。この時私たちに残されるもの、それは内なるキリストであります。このお方によってなされ、このお方が得たもの、これのみが残るのであります。今この焼き尽くす火を恐れることがないように、今焼き尽くされてしまうことができますように、今選別を受けることができますように。そうすればかの日私たちは恐れることなく大胆にあなたの前に立つことができましょう。ハレルヤ。私たちは目に見えるものではなく、この目に見えない御国、永遠の御国を得ております。誰も向こうにできません。ここに留まることができますように。すでに得たものとしてあなたに求めます。主の長子の権利を行使いたします。私たちは相続主であり、キリストと共なる共同の相続人であることを主張いたします。この血が語ってくださることを感謝いたします。サタンに対し、世に対し、そして肉に対し、この血の宣言と昇和することができますように。ハレルヤ。オーイエス、イエス、イエス、イエス、イエス、オーソーサーマー、オーメンソーサーマー、オーメンソーマハレルヤ。オーイエス、イエス、イエス、ロード・オブ・グローリー、グローリー、グローリー、グローリー、ロード・オブ・グローリー、ロード・オブ・グローリー、Lord, glory, Lord, glory, Lord, glory. お言葉通り好みになりますように、そして私の喜びが満ちますように、 そして父と共に喜べますように。